ニッポン放送ポッドキャストステーション。
漫画のラジオ。
2024年度の漫画大賞決定いたしました。はい、もう17年やってるとを聞いて自分でもそんなにっていうふうに思いましたけども、そうなんです、今年も運営させていただきまして、今年はですね、アンドソファという、まあ、講談社さんのもう電子漫画サイトであり、アフタヌーン、はい、で、掲載されています泥野田犬彦先生の君と宇宙を歩くために決定いたしました。でなので先月の終わりの段階では4月2日発表でしたからね、まだ言えなかったので、今日ゲストの発表ということになります。まあもう事前に発表してはいると思いますけども。で、漫画大賞の受賞式が4月の2日で、その受賞をした日の次の日に泥野田先生にスケジュールいただきまして、日本放送までお越しいただいて、はい、2日連続でね、そう、日本放送のイマジンスタジオで授賞式やってて、で上の方の6階のスタジオで、日本放送で収録をさせていただいたのですが、なんと、泥野田犬彦さん、意外なところでテンション上がるところからスタートしておりまして、もうこれドキュメンタリーですからね、もうほんと受賞したばっかりのタイミングだってことで、お聞きいただきたいと思います。では泥野田犬彦さん第1回スタートです。どうぞ。今回は漫画大賞2024、お受け取りいただきました泥野田犬彦さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
意外と今ラジオのスタジオに来てもらったんですけど、はい、ちょっとテンション上がってますよね。
そうです ね、そう、昔高校生時代に放送部に所属してたので、なんか久しぶりにこの音量を上げるやつ見たなと思って。
フェーダーね。
あ、フェーダーって言うんですね。
そ
う
そ
う
そ
う、
あっち側の
全然そういう単語知らなかった。
あ、フェーダーって言葉使わないで放送部でき
なんて
できるかも。
やってたかな、うん、過去の記憶がすぐ消えちゃうので忘れちゃってたかもしれないんですけど、なんかキューってやったらこう上げるみたいな、そういうのはやってました。
あれは、フェーダーで、ここにあるやつで、これを今僕が下げると音が消えたりするスイッチは、これはカフっていうんですけど、はい、
こういうのはなかったですね。
あ、まあ、これは確かにね、FM 局でもないとこあったりするもんね。
あったかな。
どうだったかね。私放送委員会って小学校の時にやったことあるけど、
あ
その後放送局入るまでなかったからな。まあそうだね。普通はもうカラオケのスイッチみたいなもんだと思うよね。
弱小放送部だったので全然なんか大きな機材とかはなく、
はい、
はい、そんな感じでした。
ちょっと意外ではありますけどね。
本当ですか。
放送部出身の漫画家さんってまだこの少なくとも漫画のラジオでは
いないです。あ、実は担当さんも放送部っていう。
え、そうなんですか。
おっしゃってて、
上畑さんも。
そう、初めて放送部だった人に出会いました。
でもそれぐらいですよね、やっぱりね。
そうですね。あんまりないかもしれないですね。はい、何やってるのって言われたりとかはしますね。はいはいはい、学生時代何やってたんですかって。
放送部漫画っていうのもあんま見たことないしね。
ちょっと書いてみたら面白いかなっていうふうに思います、ね。
まだないモチーフかもしれない。
確かに。
気がしますが。ちなみにその放送部だと、もうラジオドラマをちまちまずっと作ってる人がいたりとか、アナウンス、なんかね、放送部の大会ってあるって俺アナウンサーになってから知ったんだけどさ。
そうですね。NHK の。
あ、出られたりとか。
そうですね。全国行きました。私じゃないですよ。私じゃないですけど、うちの部で全国行った子がいて、あと、それこそ映像部門っていうのがあって、それでちょっと、まあ、学校 の身の回りのことみたいなのを作品にして出しました。出して、なんで一応東京に一回来て、はい、全国大会っていうのは眺めてはいたんですけど、
同じ部活だからっていうことで、はい、その時は、ね、作る側ですか、出る側ですか。
どっちも4人ぐらいの部活だったので、どっちもやってましたね。ただ制作っていうと一人すごい得意な子がいたので、映像のその編集とかは全部お任せしてたんですけど、なんかその脚本みたいのを書いたりとか、でも本当に4人だったのでコンペみたいな感じにして全員で書いて一番マシなのを選ぶみたいな感じで、作ってたような気がします。
それで全国大会行くんですから。
そうですね、
結果出てますよね。
来ました。
その時は、はい、何でしょう、高校生の時その放送部に入りたかったっていうのは、何に惹かれて、将来放送局にとかあったん。
いや、全然そういうのじゃなくて、本当になんか、なんだろうな、こ 高校1年生の時に、はい、誰も友達ができなくて、
高校っていうのは入ったばかりの時、はい、共学ですか？
共学でしたね、はいはいはい、私は、
うん、
でその1年生の時に本当に誰も友達ができなくて、なんか中学校卒業の時にちょっとなんかこうお友達、仲いい友達とみんな違う高校に進学になっちゃって、はいはいはい、うん、で話せる友達がいないと思って、あと、まあ、自分のそのなんか周囲の人間関係とかちょっといろいろあった時期で、
うん、
でクラスの子たちが大体その女の子が2グループぐらいに分かれてお弁当を食べる時に絶対私この場にいらないだろうなって思ってるけど、多分みんな一人にするのはきっとかわいそうだと思って声をかけてくれるんですよ、一緒に食べるって、
う
ん、
優しい。
それが本当に辛くて、
逆にね
逆にね
逆に
辛かったんですよ。でなんかもう申し訳ないし情けないし恥ずかしいし、でそれこそ今ってオタクって言ったら、あ、何オタクなのとか、うんうん、漫画が好きなのとかアニメが好きなのって話につながると思うんですけど、もう20年くらい何年か前の話なので、一番最初にご飯食べた時に同級生の同じ中学だった女の子が私のなんか自己紹介みたいな時に、あ、なんとかちゃんオタクだからねみたいな感じで一言言ったんですよ。でもその時の周りの雰囲気がなんか、あ、そうなんだって感じじゃなかったので、なんとなく私が考えすぎちゃって、あ、この学校一人もオタクがいないかもしれないと思ったら話せなくなっちゃって、でお弁当を人と食べるのが辛くてずっと体育着を着替える教室で一人で食べてたんですよ、はい、二限が終わってすぐに誰にも声をかけられないようにお弁当を持って行ってそこで一人で食べてて、なんて寂しい人生なんだろうって一人で考えてた時に、放送部だったら放送室があるから放送室でご飯を食べればいいじゃないかと思って、それだったら一人でご飯を食べる大義名分ができるって自分で思って、でちょうどその学校のクラス担任の先生が放送部の顧問の先生だったんですよ。なんで私放送部に入りますってほとんど見学もせずに放送部に入った記憶がありますね。
でお昼の放送とかあるから、
あ、そうですね、
合法的にお昼ご飯は放送室で食べられる、
はいはい、放送室行くからみたいな。でも途中でオタクがクラスにいるっていうことが分かって、1年生のまあ、半ばぐらいに友達がようやくできたんですけど、それまではすごくなんかうつうつとした学生生活を送ってて、なんでそうですね、そういうなんかちょっと横島な理由もあって放送部に入りました。
あ、でも放送部は、はい、まあ、自分も放送局にいる人間だとして思いますけど、まあ正直自意識こじらせてる人
なんですよ。
そう、友達がいないタイプでもそうだし、はい、ラジオが面白いと思っていたとしてもそうだし、どっちにしろなんか問題がありがちの人が多い感じはしますね。
いや、なんかでも部活動はすごく楽しくて、で中学の時は割となんか明るかったのかな、わかんないんですけど、本当に高校1年生の時に急に友達ができなくなって、うん、急に話せなくなってっていうのを中学の時の担任の先生が心配してくれたりとかして、
先生は中学にいるのにですか？
中学にいるのに
高校の時の
なんか元気がないらしいって遠回しに聞くけど大丈夫って、
そんなにちゃんと連絡取れてるんですね。そこすごい、
なんかその時は友達は心配してくれて、うん、その1回中学みんなで行くみたいな感じで話したと思うんですけど、それもまた自分がプレッシャーで、
あー、優しくされること自体がね、
いや全然大丈夫ですよって言って無言でこう一人で家に帰るみたいな
逆に怖い感じでした。逆に怖いけど、ただ中学生とか高校生とか、
うん、そうなんですよね、
あの頃のはね、
今思えばなんですけど、
うん、もうみんなプライドの塊ですからね、
うん、なんか変に自意識がこじらせちゃって動けないところにはまっちゃった時期があって、うん、でもなんか3年生の時に受験勉強でその当時1年生のクラス一緒だった女の子に、そういえばなんか途中からお弁当一緒に食べなくなったけど私たちのこと嫌いだったって言われて、違うんです、本当に すいません全部私がって思って
その誤解を与えたことも今度また申し訳ない、
ごめんねって言って、はいはい、ちょっと仲直りみたいな、うん、仲直りっていうか私が勝手にこじらせてただけなんですけど、
誤解が解消されたっていう、
そうですね、うん、なんであの天文部の、 あの美川先輩っていると思うんですけど、はい、美川先輩は大体私ですね、はい、学生時代の自分のなんかそんな考えなくてよかったのになって思いつつも、でもハマっちゃうとそうなるよねっていうところをかけたらいいなと思って、
脳内セリフの量が多い、
そうですね、
はいはいはい、
一人でわーってなって、
はー、でもそれがあって、うん、あの放送部には出会ってるわけですよね。
そうですね、
その性格があっての、はい、じゃあそれもあってなんですかね、はい、実はあの今回もうご出演の依頼をさせていただいたときに、
はい、
この漫画のラジオを結構聞いてくれているという、うん、
はい、
しかもなんかかなりの本数聞いていただいてるみたいで、
うん、ほとんど聞いてはいると思います。でも作業になんか熱中しちゃうと、あのところどころ流し聞きになっちゃうところはあると思うんですけど、あの2022年のあの椎名海先生の回をちょうどツイッターで、あの椎名先生のツイッターかな、何かで、出演しますっていうのを聞いて、え、漫画家さんがそんな風にこう露出っていうかすることあるんだと思って、その時に漫画のラジオっていうあの、まあ、存在というかあの放送を知って聞いて、もう椎名先生の回がすっごいすごく面白くて、もうなんか目から鱗っていうか、鱗30枚ぐらい出るみたいな感じだったんで、それこそそのお話の作り方を起承転結ではなく、なんか先生独自の、やり方でだいたいこのぐらいに区切って、この時にはこういうペース配分でっていうのをお話しされてたのを聞いて、こんなの無料で聞いていいんだろうかって思いながら、まあ、ポッドキャストで聞かせていただいて、そこから聞いてる感じですね。
あれね、あのこう、はい、八幡ダイバーの市場がいかに素晴らしいかみたいなお話をして、うん、僕もあの読んでましたけど、はい、八幡ダイバーもう一回引っ張り出して読んじゃいましたからね、うん、確かにその理論で言うと完璧だわ、大ヒットになる理由もみたいな、
面白いと思って、それこそあの、はい、なんだろうな、私が今のこの作品を書く前に、まあ、担当編集さんとコミティアで出会って、何か一つ書きましょうっていうことで指揮賞に出してみませんかって言って、あの5月5日にコミティアで5月5日に会ったのに7月5日の締め切りに間に合わせようと思って2ヶ月ぐらいで、まあ、1ヶ月半ぐらいかな、お話最初してたのも含めて書いた話があるんですけど、その時にどうしようって、こんな速さで作れるかなと思ってた時に、ちょっと椎名先生のその話を聞いて、あ、じゃあちょっとそのペース配分じゃないですけど、最初主人公を窮地に立たせて、そこからどうするかみたいなのを自分なりにこう作ってみようかなと思ったので、その東京マーメイドっていう作品なんですけど、それはあの椎名先生のラジオを聞いてから漫画のラジオを聞いてから書かせていただいてました。
なんととうとう創作に影響を与えるところまで、
はい、
いつの間にかが来ていたんですね。
本当にすごかったです。漫画書いてるお友達にも、うん、絶対聞いた方がいいよっていうふうに言って、うん、あのリンクを送ったりしてました。い
や実際にね、はい、あれはあの、うん、本当に面白かったですからね。
いい回でした、ね、ありがとうございます。いい聞かせていただいて、
だからなんで青野くんがあんな面白いのかっていう理由も、うんうん、確かにっていう、あんなに旗から見たら曲芸にしか見えない作品が理論だったっていう、うんうん、
最初私も1話かな見て、あ、そういうなんかハートフル幽霊恋愛ものなのかなって思ってたんですけど、友達にそういえば青野くん読んでるって LINE が来て、あ、いや多分一巻途中ぐらいまでは読ん、そのウェブでかな、読んでたと思うけどっていう風に言ったら、絶対に続きを読んだ方がいい、好きだからっていう風に言われて、分かったって言って、私もホラー苦手なんですけど、
あ、そうなんですか、
4巻ぐらいまで買って、もう怖、ちょっと怖くて、うんうん、夜眠れなくなっちゃったんですけどいやでもこれは続きを読むしかないと思って読んで、それで青野くんの最新話が読みたくて、アフタヌーンをもう一度買うようになったっていう感じですね。昔もちょっと買ってたんですけど、なんでその時にちょうどあの編集部の方に声をかけていただいたんで、あ、いや、アフタヌーン大好きなんですっていう風に言って、
なんかやっぱり縁はつながってますね、
うん、
いろんなところで。
それこそあの編集の方とコミティアであの声かけていただいてたんですけど、すごい久しぶりにコミティアに出て、で なんかその前に私漫画がちょっと一時期描けなくなっちゃった時期があったんですけど、それをまあいろいろあって乗り越えて、やっぱりあの漫画描きたいかもって思って、あの頑張って描いた作品を出した時に、せっかくだからアフタヌーンの編集部の方に見てもらいたいなと思って、久しぶりにその出張編集部に行って行こうと思ったんですけど、アフタヌーンの出張編集部ってものすごく混んでるんですね、うん、なんでもう締め切っちゃってたんですよ、私が行った時に、うん、そしたらしょうがないからアフタヌーンの編集部の中ちょっと作品を同人誌を入れておくと、後で編集部が面白かったらお返事くれるっていうボックスがあるんですね。そこに本を入れて、スペースに帰ってきた時に、スペースにいてくれたお友達に、なんか誰か会いたいっていう人がいたよっていう風に言ってくれて、いやでも今日もうお友達誰もいないはずだから誰だろうなと思って来てくれたのが今の編集さんで、だから入れ違いだったんですよ。
それもすごいですね。いろいろとドラマがあって今につながる
でした。
この作品、このラジオって、はい、聞いてると時々関係者の方が、うん、ふわっと出てきたりするじゃないですか、はい、編集さんとか、うんうんうん、奥さんとか、
はい、
ね、で今日いらっしゃってるんで、奥さんはまあこの間の西島さんだけ
か、はい、面白かったです、
西島さんからも聞いていただいた
ん
ですね。
聞きました。エンディングが急に変わったんで、
はい、
1月から変わってたと思って聞き直そうと思ったんですけど、次の回で、はい、
そうなんです、西島さんが作ったやつになってたん
です、ね、最高でした、あの音楽、ね、かっこよかったです。
いやで、すみません、今日その実はですね、編集古谷さんいらっしゃってるんでちょっとその時の、古畑さん側から見た時にどうだったかって話、ちょっと聞かせていただくことはできますか？そのコミティアの時のお話。
いいんですか、
ね、あ、もちろんです。
出ていただけるんですかね。
ええ、
いや、でも本当に、一緒に書かせていただいてて、楽しく。
すいません。
創作ができている ので
。ぜひぜひ。ぜひ。
本当に話すことが。
やったー。
しますあ、すみません。
お二人でいらっしゃってましたね、今ね。
あ、
どうもすいません、なんだか。
いえいえ。
こっち
座ります。
ここ座ります？僕立って
る。いやいや、
声、俺声でかいんで
大丈夫です。
はい、私が立ちますか。
私ここにいます。
そんな。
古畑さん背高いですよね。
そうなの、170ぐらいあります。
あ、で、すみません、しゃがんでいただいちゃって申し訳ないんですけど、そのコミティアの時は、その出張編集部に、泥沼先生が入れてたっていうのはご存知なく、
なく、
あ、そうなんですか。
全然知らずで、ちょうどその多分行く前、それこそそのお友達がいる時に買いに行って、そしたらなんかめちゃめちゃいい絵を描く人おる。でなかなか私その場でこう同人誌を読んで、でそこで声かけるみたいなことはあんまりないんですけど、なんか絵がすごい印象的だったので、
まず絵だったんですね。
最初はやっぱ絵で惹かれて、ええ、でちょっと本当にでも同人誌とかコミティアってその場で読むのってちょっとご法度というか、なんか作者さんたちからすると読まないでみたいな感じがあるというのを聞いていたんですけど、ちょっとこっそりと端っこでちょっと読んで、めちゃめちゃ面白いじゃんと思って、ちょっとする。
その時はどういう作品だったんですか？
その時はなんか何作かちょっと買わせていただいたんですけど、うん、私がすごく印象に残ってるのは、あ、言っちゃっていいんですかね？
あ、言って大丈夫です。はい。
の話。
全部ホラービエル。
そう、ホラービエルなんですよ。
ホラー苦手っておっしゃってませんでした？
そう、今さっきおっしゃった。
ホラー苦手なんですけど、書くのは大丈夫なんですよ。インプットするのがダメなだけで。でも怖いの苦手な人って怖いの想像するから嫌いじゃないですか。
あ、
だから想像はできるんですよ。
なんかヒッチコックがめっちゃ怖がりだったって聞いたことあるんですよ。ヒッチコックの映画があんなに怖いの本人が一番怖い想像してるからっていう、
こうなったら嫌だなとかそういうのを想像したりとか、幽霊の話とかは大丈夫っていうか、書く分には書ける感じですね。
じゃあそれを、古畑さんご覧になって、
はい、読みました。
なんすか、いろんな卓越するポイントあったと思うんですけど、はい、このシチュエーション思いつくとはすごいみたいなこととかだったんですか？
あ、いや、シチュエーションというよりかはキャラクターたちのなんかやっぱ感情を描くのがすごいうまいなと思って、うん、なんだろう、もちろんそのやっぱ幽霊、なんか何ですか、ホラーっていうジャンルではあるんですけど、その中で一作品だけちょっと本当にこう悲しいんだけどあったかくなれる作品というか、結婚式の、
はい、
話があって、うん、それを読んだ時に、他の作品は結構もう ちょっと私もホラーあんますげえ得意ではないんですけど、なんか結構怖いなと思いながら読んでたんですけど、これだけなんか、なんか全然こうすごいあったかい気持ちになれるし、この悲しい気持ちになれるし、なんだろうこれはっていう作品で、こんな感情を書ける人絶対、なんか才能がある方だなと思ってお声掛けしたっていう流れです。
でそこでコミュニティの会場ではすれ違ってましたけど、お会いはでき
あできました。
その時その後できた、
はい、すれ違ってて、その後私が戻った時にもう一回古畑さんが来てくださって、はいはいはいはい、でちょっとなんか漫画の感想みたいなのを話してくださってたので、なんかすごく親切な人だなと思って、その場で読んで感想をくださるなんて、
すごいっていう、
ありがとうございますと思ったら、一番最後に名刺をすって出してきたので、
あれ先に言ったんじゃないですか。
違います違う、一番最後に確か出してきたよ、ね、
とにかく感想先伝えたいと思って、
じゃあ編集さんかどうかもわからないってことですよね。
知らない状態で喋ってました。それで本当に私2年ぶりぐらいにコミティアに出て、久しぶりに書いた本だったので、なんか、まあ、別に誰に読んでもらいたいとかじゃなくて、書きたいなと思って出た会だったので、こういう風に受け取ってもらって、しかも直接感想ももらえるなんてすっごい嬉しいです、ありがとうございますって、それだけ伝えたんですけど、
しかも話をし始めていて名刺をもらうまでの間はなんか漫画の好きな人が来たぞっていう、
すごい状態ですよね。いい人が来たなって、優しい方が来たなと思って、はいはい、うん、ウキウキで話してたら、最後にその名刺いただいて、もうなんか帰り怖かったです、コミティアからの帰り道。なんかさっきまですっごい楽しくて、みんなコミティアで楽しいねって思ってたのに、商業か書けるかなみたいな、なんか今までお友達だと思ってたところが、なんかみんなライバルになってしまうのかみたいな、なんかすごい急にネガティブになってしまって、
でもホラースイッチが別のチャンネルで入ってる感じですね。そうですね、
なんかああプレッシャーってなってました。でも本当に名刺いただけたのはすごく嬉しかったです。
いわゆるこちら商業と言われるプロの方との接点ができたのは、うん、はい、そこが初めて。
いや、その前に一度何年か前に名刺もらったことはあってやり取りはしてたんですけど、そっちは全然なんかあんまりうまくいかなくてやめちゃってたので、もうなんかその時にもう自分はこうなんか商業的に漫画は描かなくてもいいかなっていうふうに思ってた時期がありました。なので本当に久しぶりに、あ、そっか、誰かと一緒に作品を作る機会ってまだあるのかと思って今に至るっていう感じですね。
なんか今日すごいですよ、面白いハイライトからいきなり聞けちゃってる感じになってるんですけどハイライトの間にも、面白いことがこれ確実にあるなっていう感じですよね。古畑さん今日途中でいなくなったりとかなさらないですよね。
ちょっと多分、いや今日は大丈夫です。
収録中は多分、はい、じゃあもしかしたらすみません、はい、また呼んでもいいですか。
あ、また呼んで、あ、ちょっと一旦トイレ行ってもいいですか。
もちろんです、そういうのは全然大丈夫です、
緊張したトイレに行きたくなるん
ですよね。
まだね、君と宇宙を歩くためにまでは全然たどり着いてないんで。
そうですよね、
そうなんです。
ありがとうございます、すいません、呼んでしまって。
いえいえ、まあ、ラジオならこれができますから
ね。
さすがに授賞式の壇上にこれをお願いするのは難しかったりするのですけれども、
本当はもっと担当編集さんにいろいろしてもらってっていうのを言いたかったんですけど、あんまり時間がなかったので、うん、今日言おうと思って、
あ、そうです
ね、お話しさせていただいてました。
実はですね、授賞式からちょうど24時間ぐらいのところで、今日お話を聞いてまして、はい、そうなんです。まずは壇上ではまだ実感が湧ききらないみたいなことをおっしゃってましたけど、はい、今 SNS とか見ると、まあありがたいことにすっごいいろんな方が感想を述べたりとか、新たに触れますみたいな、触れましたみたいのと、あとすごくこの作品特徴的なのは、はい、自分が大好きだったので大賞に選ばれてめちゃくちゃ嬉しいっていう人がすっごい多いんですよ、うん、
いや意外でした。本当に
意外
意外一応壇上でもお話しさせていただいたんですけど、本当にこの話を書くときに書いていいのかなっていうのがすごく自分の中にあって、でこう、まあ、取り扱う題材も難しいし、どんなにポジティブなものを書いても私自身がポジティブなものに当たるとネガティブになってしまう部分があるので、
もう説得力ありますね。
そうここまで話したらきっと分かっていただけると思うんですけど、なのでなんかその辛い、自分自身は当時これを書きたかった理由としては、その 一つ一つ今までできなかったことが本当にちょっとした工夫とか周囲のなんか協力とかじゃないですけど、そういうのでできるようになるっていうのがすごく嬉しくて、でそれを感じてた時期だったので、何か今この新鮮な私のこの気持ちがまだ斜めにならないうちに書き留めておいた方が絶対にいいだろうなと思って、それは本当に誰かのためっていうよりかは自分のために書いてたっていうところがすごく多いので、それをその書いた当時は絶対これが面白いっていうか、私としては書きたいものだって思って書いてたんですけど、こう時間が経ってこうな斜めになった状態の自分で見ると、いやいいのかなみたいな、本当になんかその大変な時期をポジティブに乗り切るっていうのはある種こうなんか生存バイアスじゃないですけど、そういうところもあるのかなと思って、なんかエンターテインメントとして出していいのかなっていうのはすごく不安だったんですけど、なんでまあ結局90ページぐらいにいろいろ足して足してでなってしまって、で最初しかも編集さんからのオーダーはもともとはちょっとまた違ったんですよね。で一番その核になる部分は何か心が動くものっていうオーダーだったので、まあ、でも今自分が動いてる心が動いてるものはこれだと思って、後でボツになったら別にそれはそれでいいから、とりあえず書いてとりあえず出してみよう、もうこんな機会ないだろうと思って出したのが1話だったので、なんかいろんな思いが当時書きながらも書いた後もずっと不安な気持ちがあったので、なんかこんな風にいろんな方にこう読んで共感したって言っていただけるとはあまり思ってなかったので、本当に1話が出た時から今までずっとなんか、あ、そうなんだ、ありがとうございますっていう気持ち、本当に本当にシンプルなその気持ちだけですね。
で僕も運営側なんで、はい、どう思われてるのかなと思って、はい、バーって見てた中で、ああなんかこういうことだよなっていうふうにすごい思ったのは、うん、自分のお守りみたいな作品なので大賞に選ばれてとても嬉しいっていうふうに、
そう言っていただけるとすごい嬉しいです。
そしたら24時間経って、はい、そのテレビニュースとかもいくつか、ね、こう取り上げてくれたりとか、
ね、まだちゃんとは見てないんですけど、
はい、すごい犬の仮面で写っていらっしゃいまして、
はい、作りました。
ありがとうございます。うちの娘が見て、はい、作ったのすごいとかいう謎のリアクションを見せてましたけど、
嬉しいです。
どうですか、そのちょっと時間が経って感想とか見て、はい、気持ち動いたりしました？
どうなんですかね、まだ実感は多分完結するまで湧かないんじゃないかなっていうところはありますね。
作品に関してはそうかもしれないですね。
そうですね。ただそのなんか自分がこう喜んでいいのかどうかっていうのはまだちょっとわからないんですけど、その今まだ一巻出たばっかりなので、それこそ今例えばよかったって言ってくださってる方が2巻3巻重ねた時にずっと同じ感想を抱いてくださるかってわからないから、このタイミングかっていうのは正直ちょっと思いました。
確かに漫画家さんのプレッシャーはそこに、そうですね、
プレッシャーはありますね。ただ、はい、その周りの方が喜んでくださるのはすごく嬉しいので、そこに今後も応え続けられるように頑張りたいなっていう気持ちと、なんか皆さんが喜んでくださるのを見ると嬉しいなっていう、そういう実感はあります。
今ね、講談社さんとか本当に喜んでいらっしゃるんだなっていうのが、はい、ね、もう先ほど先生に写真撮ったの見せていただきましたけど、あ、はい、ね、なんか全国大会出場みたいな校舎にね、うん、ね、何々部の何々くん、はい、インターハイ優勝みたいな感じで、
はい、
今講談社の外側に漫画大賞君と宇宙を歩くためにドーンみたいに、
うん、4月いっぱいまでやってくださるみたいで、
うん、なってますもんね、
うん、なんかでもなんだろうな、会社がっていうよりやっぱり読者の方が喜んでくださるのが正直一番嬉しいなっていうのはあるんですけど、こういうなんか小林くんとか宇野くんみたいなキャラクターがああいうところに載せてもらえるっていうのはすごく嬉しいなっていうふうに思いますね、う
ん、確かに小林くんとか宇野くんとかって全国大会を意識したりするような人たちじゃないですもんね。
垂れ幕とかあんまり多分乗らないタイプかな、私自身もそうでしたけどだと思うんで、なんか そう、さっきそれこそ垂れ幕見て実感っていうか、なんかいや宇野小林よかったねっていう気持ちで、そう乗せてもらえたねっていう、ちょっとなんか遠くの友達じゃないですけど、そういう気持ちで眺めさせていただきました。
うん、はい、いやこのなんかすごくなんか愛される、うん、愛されるなんていうのかな、でこう能力で愛されるのと違う愛され方を本当にしてる作品なんだなっていう気がするんですよね。手触りとか実感で愛されているんだろうとすごい思ったんですけど、まあ、そこにたどり着くまでに、
はい、
あの本当に、まあ、先ほどのコミュニティの話もありましたけど、はい、いろいろこう紆余曲折があったんだなっていう感じがしまして、あの昨日、まあ、授賞式とかでもいろいろお話しされてましたけど、
はい、
絵は描いてたけれども、うん、漫画を描くっていうのに出会ったのはなんかこう五十嵐大輔さんの作品があったからみたいな、
あ、そうですね、
話をされてたんですけど、ちょっとその辺を、
あ、はい、あ
の時間のあるところなんで
お話しさせて、
ゆっくりお伺いしたいんですけど、
いい
す、
はい、
じゃあまずはお子さんの頃って、はい、どうせ放送部だったと、ね、でそして放送部というのはなんていうんですか、あの放送局にいるからそういう人が身の回りにいっぱいいるんで分かりますけども、本当にあの自意識をこじらせているタイプの方が多い、私も放送研究会出身でしたけども、ただその後もっと自意識をこじらして大学の時は放送系サークルとか一個も入らず落語研究会にいたというね、人間ですが、さてでね、あの今回、ま、漫画大賞についての、はい、お話もお伺いできましたし、で今ね講談社さんの本当壁に垂れ幕ドーンって、ね、出ているのとかですね、まあご覧いただいて、あといきなり1回目からもう編集の振畑さん登場っていうことになってますが、漫画家さんとしていろんなことをし始めるまでの、あの具体的なきっかけは次回からですね、ここはもう本当に始まったところというか受賞したところのドキュメンタリーとして今回は お聞きいただいたかなという感じでございますが、さて気になる漫画遍歴と漫画家前夜のお話をお伺いしていきますが、ここからは、いつもの漫画のラジオにさらに倍するぐらいのドキュメンタリー感があります。なぜなら若干涙ありみたいになるから、はい、そうなんですよ。でもやっぱりなんかあのすごい漫画を作る方というのは、すごい熱い感受性をお持ちなんだなっていう気がいたしましたね。はい、次回配信は4月の14日日曜日午後6時予定でございます。今月は本当にほやほやでお届けします。お楽しみに。